森哲夫三田市長によります、森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、どうぞよろしくお願いいたします。
マッチを元気に、マッチを強く、マッチを優しくする三田の成熟のまちづくりに取り組んでいます、三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初は新型コロナウイルスについてのお話をいただきましょう。兵庫県に適用されていましたまん延防止等重点措置、3月21日に解除されましたが、三田市の状況いかがでしょうか。
そうですね、兵庫県内のですね、はい、本日の新規感染者が2198人、まあ、昨日が1965人とで、あまり変わりませんね。三田市内は今日は10人の新規感染者、昨日は30人ということでですね、はい、ただこれも毎日日替わりになってますんでね、減少傾向にはありますが、なかなか大幅な減少にはいってないというですね、うん、はい、そして三田市内の直近の1週間の平均感染者数は 33.3 人、3月21日の1週間の平均感染者数は 40.7 人で、まあ、減少はしておりますが大幅には減少してないということですね、うん、やはり市民の方々にはですね、基本的な感染防止対策の継続、マスクの着用などをですね、ぜひ引き続きお願いしたいというふうに思います。また4月からはですね、12歳以上、17歳以下の人への追加接種、3回目をですね、はい、開始します。対象の方には明日のですね、4月7日から順次接種券を発送しますので、はい、ワクチン接種についてですね、お子様と一緒にぜひですね、検討いただきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。まずは気になる新型コロナウイルスについてお話をいただきました。そして本当に桜が次々と、まあ、三田はね、縦に長いので場所によって咲き方が ね、はい、ですけど、向こう側沿いはまあ八分咲きぐらいでしょうか。
そうですね、私も今日見た限りはまだもう一歩ですね、満開の前かなと、もっと楽しみが出てくるかなというふうに今日見ましたけど。
そうなんですね、はい、本当三田は見応えのあるところがいろいろありますけど、市長ご自身、思い出の桜の風景とかお気に入りの桜などいかがでしょうか。
思い出といったらですね、はい、32年前ですね、平成2年に私たち家族5人が神戸の北から移ってきてですね、はい、ちょうど子どもたちが小学校に新たに、ちょうど狭間中学校がねできて、はい、まあ、まだ小学校だったんですけどね、2人が、そして幼稚園に1人ということでね、はい、それぞれね、入園式とかいろいろあって、まあ、子どもたちがどちらかというとやっぱり緊張をねしてて、
そうですね、
私はちょっと通勤がね、やはり長くなりましたけど、はい、なんかそういう新しい生活に対してですね、少し不安を持ってるのを、まあ、その時の家の近くのですね、まあ、フラワータウンですけどね、はい、桜がですね、なんかみんな頑張るよと言ってるような感じでね、はいはい、特に子どもたちにそう呼びかけてるような感じを私はね、思って、三田に引っ越してきて、32年前の桜が印象深いですね、最近はやっぱり週末に空いた時間にウォーキングすることがあったんでね、去年今年とやっぱり向こう側の桜をですね、まあ妻と2人でですね、見るのがいいのかなという感じですね、
そうなんですね。皆さんにもね、きっとお気に入りの場所があると思いますが、これから今週1週間かけて楽しめる様子ではないでしょうか。そして桜といえば、先日4月3日、里の根ホール東側の広場で桜咲くストリートライブやノルディックウォーキングが行われまして、当日は大体6部か7部咲きぐらいでしょうかね。そしてさらに三田桜物語の開始が宣言されたということで、三田桜物語についてぜひ市長からお話を伺いたいと思います。三田を代表する春の景観、およそ25キロに及びます向こう側桜堤回廊は、市内外の多くの方から愛されるかけがえのない風景となってますよね。
そうですね、当日もたくさんの 方がですね、向こう側沿いの桜を楽しんでいただいて、向こう側の桜包み回廊ですね、これ植栽してから30年経つんですね。
あ、そうですか。
で、まあ主にソメイヨシノなんですけどね、ソメイヨシノの寿命というのは60年、約60年言われてますから、
はい、
半分がですね、やっぱり寿命のですね、
来ましたね、そうなんですね。
いうことで、中にはやはり朽ちてきたりね、はい、いうようなことがあってですね、最初30年前は5000本と言われたのが、はい、今約4000本と、いうようなことでね、まあ、このまま時が過ぎればですね、
はい、
こういう美しい桜の風景がなくなる時が来るんじゃないかという危機感を持っております、
はい、
まあ、人と自然の博物館の、ね、研究員の先生方からはそういう向こう側のですね、桜積み回路以外にね、三田にはですね、もう一つ里山がたくさんありますから、
そうです、ね、
日本古来の古種、
はい、
っていうんですかね、の山桜、
はい、
山桜がですね、あると。しかしこれも里山に人がね、入っていた時と違って今や管理もされてないんでね、この辺のやっぱり、守っていくというのがですね、非常に大事かなという指摘をいただいています、まあ、そういう意味では向こう側のソメイヨシノ、里山のですね、山桜と三田の桜がですね、存続の危機を迎えているんじゃないかと。
まあ、
この危機を食い止めてですね、
はい、
やはり三田の桜を持続可能な、これからのね、持続可能な町、住み続けたい町のシンボルとしてですね、
はい、
未来の子どもたちに伝えていくという、そういう桜物語をですね、プロジェクトを今回立ち上げました。
そうなんですね。向こう側包みの桜の風景は本当に圧巻で、里山の山桜の風景とともに三田の自慢となるんですが、まあ、今お話しいただいたように、今まさに取り組みを始めなければいけないプロジェクトということなんですね。三田桜物語の基本方針は確か、守る、楽しむ、育む、つなぐと伺っております。桜の物語、みんなで作っていくという、そんな印象、ワクワクするようなキーワードが並んでますね。
4つのキーワードです。まず桜を守るということでね、はい、やっぱり今ある桜の維持管理をですね、いろんな面から保全をやっていくと。それとやっぱり大事なことは桜を楽しむということでね。
そうですね。
まあ、これからですね、桜を生かした街のにぎわいづくりをですね、いろんなさらにやっていきたい、
はい、
結構葉桜も楽しめますからね。
そうですね。
それから大事なことは桜を育むということで、
はい、
まあ、桜を通じてね、子どもたちにも環境学習ですね、それからいろんな方々の自然環境への理解ですね、
はい、
そしてそういう桜を大事にする、桜がですね、美しい景観を持っているという三田の町へのシビックプライドのね、醸成になるんじゃないかと思っています。まあ、育むという意味では特に山桜をね、これから新しく、増やしていこうと。これ人と自然の博物館のご協力も得てですね、そういう取り組みを強化していきたいと思ってます。それから大事なことは桜をつなぐということでね、
つなぐ、
桜をやはり未来につなぐためにですね、多くの市民の方、事業者の人とですね、いわゆる共に作る競争のね、考えで取り組んでいきたいと思ってます。私はまあこれからですね、そういう桜を維持管理育っていくというのを伝えるとともにね、もう一つ今までの過去のね、先人たちが桜に持った思いとか、
はい、
市民のいろんな思いでもね、
うん、
それもうまくですね、未来につなげて いければなと。だから桜物語は今までの上にですね、
はい、
新たに、作り上げていくものだというふうにも感じております。4月の3日の日ですね、
はい、
OSK の日本歌劇団の皆さんと一緒にですね、三田桜物語の開始宣言、をやって、やりました、まあ、そこではですね、パフォーマンスもしていただきましたしね、本当に、本当ならばですね、もっと多くの方々に来ていただけるんですけど、雨がね、途中で降ったので、外から急遽中に帰ったためにちょっと人数制限をさせていただいたんですけど、本当にですね、市外からもね、 OSK ファンの方がね、桜がね、向こうの ね、OSK のイメージなら、で、そういう意味では非常に良かったのかなと。で、OSK の日本歌劇団はテーマ曲は桜咲く国ですね。
はい、
そして何といっても今年創立の100周年を迎えるというようなことでね。そして合わせて三田市の観光協会もですね、桜の木の下で新潟塾のイベント桜祭りをですね、
はい、
2日間やってもらいました。まあ共に作る競争というのがね、これからの桜を生かしていく街づくりでは非常に大事じゃないかと思うので、ぜひ多くの市民の方々にですね、これからいろんな形でクラウドファンディングとかもやりますので、ぜひお願いしたいなと思います。まあ、一緒に三田の桜の風景を守り育て未来につなぐ三田桜物語にぜひですね、参加をこれからお願いしたいというふうに思っております。
ありがとうございました。桜にまつわる多くの人の思い、それからお気に入りの風景、ぜひ大切にしていきたいと思いますね。ここまでは三田桜物語についてお話をいただきました。さあ、それでは今までも市長に三田里山スマートシティについてお話を伺ってまいりましたが、はいはい、令和4年はますます取り組みが進んでいくようですよね、はい、三田市のホームページも新しくなりました。私も見せていただきました。写真が大きく出てて、これもスマートシティの取り組みと伺っておりますが、はい、いかがでしょうか。
は
い、
スマートシティの取り組みは2年間ほど準備をしてきまして、いよいよこれから本格化ということでね、その一つがですね、はい、市役所のホームページですね、これをリニューアルをしました。はい、知りたい情報を見つけやすいホームページというのをね、目指しています。12年ぶりのリニューアルになりますね。はい、トップページもう大きく変えました。はい、文字量をかなり可能な限り減らしましてね、積極的にアイコンを使用すると、なんといっても見て分かりやすいものに、それからゴミ出し検査、これ結構ニーズは高いんですけどね、これをトップページに設置をしました。分別方法や地域別の収集日がね、それぞれ異なりますので、ここをですねアクセスしていただければ簡単に調べることができます。それからキーワード検索ができる枠をトップページの中央にね、しましたんで、検索機能を充実しました。それから音声読み合い機能やルビフリ機能を導入させていただきました。知りたい情報を見つけやすい環境を整えました。ぜひですね、皆さんに活用いただきたいし、またですね、今後いろんな意見をいただきながら、さらにもっとバージョンアップをですね、目指していきたいと思いますので、ぜひ、気軽にアクセスしていただければなというふうに思っております。
はい、まだの方はぜひアクセスしてみてください。さて、スマートシティに取り組んでいる三田市では、企業などがさまざまな実証実験を行っているようですね。ご紹介ください。
はい、この3月にはですね、電動キックボードですね、この実証実験に、はい、市の、まあ、若い職員が中心にですね、参加してもらいました。市役所前からですね、福祉保健センターの、その車道ですね、
はい、
車道を往復して、いろいろ乗り心地とか課題をですね、アンケートしたというので、はい、今後実用化をですね、向けていきたいと思います。それから今月4月はですね、スマートポールというね、これは交通事故を減らしたり、地域の見守り、
はい、
健康促進などさまざまな効果に期待のある実証実験を行いたいと思います。関西送配電株式会社を含む民間企業12社がね、協力をいただきます。場所はですね、ウディタウンのアカシア大公園の周辺です。
はい、
未来の自動運転の安全走行の支援など、スマートシティの一つのツールとしてですね、活用が期待されています。今回の実証実験には地域の方々にモニターになってもらってね、参加をお願いしたいと、市でもこの実施をサポートしていきたいなというふうに考えております。
私の方からももう少し詳しく日程などもご紹介したいと思います。このスマートポールの実証実験は4月18日の月曜日から22日の金曜日までの5日間、アカシア大公園の周辺で行われます。交差点などで、バスからは見えない歩行者の情報を電柱に設置したセンサーや無線機が直接バスに通信で伝えるといった、そんな実証実験になっています。このような安全運転への支援があると、交通事故も減るんではないでしょうか。三田里山スマートシティの期待が膨らむ、そんな取り組みとなっておりますね。
はい、三田里山スマートシティですね、
はい、
いよいよ本格的になるんですが、 一つはですね、三田里山スマートシティ構想が、はい、確定ですかね、策定をしてまとまりましたので近くですね、発表したいというふうに思っております。令和4年度から令和8年度ですね、5カ年の構想ですので、それにいろんなですね、プロジェクトを盛り込んでいきたいと思っています。それから2つ目はですね、この度町内体制を強化しました。新設の総合政策部というところに未来戦略室、その未来戦略室の一つにですね、スマートシティ推進課を新設をしてですね、町内のスマートシティの、司令塔ですね、という形で、仕上げて やっていく体制をこの度をしました。そしてですね、今年度は、三田里山スマートシティ、まだまだ市民の方に馴染みがないんでね、やっぱりこの辺の啓発が大事かなということで、一つには先ほど、近くですね、三田里山スマートシティ構想を発表するときにですね、もうすでに、多くの方々に応募いただいたロゴマークですね、これも発表させていただきたいと、いろんな形でですね、三田里山スマートシティに親しみを持っていただけるようなですね、取り組みをですね、いろいろ考えてやっていきたいというふうに思いますので、ぜひ、今年度ですね、いろいろと期待していただければというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。ではここまでは三田里山シティにスマートシティについてのお話を伺ってまいりました。では変わりまして、広報三田に市長が書いていらっしゃいます市長森哲のホットトーク、こちらをもとに市長の思いお話しいただきます。今回は4月号広報から人、町、里の魅力を生かす町づくりについてお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、人、町、里の魅力を生かす町づくりということでですね、第5次の総合計画が10年先の三田の未来のための総合計画ができました。そういうこともありましてですね、今回ですね、書かせていただきました。今ですね、三田は急激な人口減少にですかね、それと急激な高齢化というね、二重のね、課題に直面をしています。そのためですね、人口減少に負けない町の変革、私は改革というよりも変革と、町の変革を目指すことにしました。で、変革というのは私のイメージでは改革をバージョンアップするとともにね、やっぱり町が変わっていくのは市民にですね、見えるように成果を上げていかなければいけないし、着実にですね、実行していく、それがですね、やはり変革というんですね。そして町が変わっていくというのは見えることによってね、市民の方がですね、人口減少に対して不安を持っておられるのが、これは人口減少になっても負けない町が少しずつできてくるんだなと希望を持たれて元気になるんでね、やはり大事なことは変わる姿をですね、早く、そして着実にですね、やっていく。そういう意味で今回、町の変革をということを挙げさせていただきました。そして町の変革のですね、目指す目標ですかね、町のイメージはね、やっぱり三田の3つの魅力ですね。1つは人。これは大学があったり、人博があったりね、それから教育に熱心な市民が多いとか、その人ですよね。それと、町。これは、三田駅前とか旧市街地とニュータウンですね。そして、その町のすぐそばにある里ですね。この三つがね、やっぱり三田の、やっぱり魅力じゃないか。それを生かしたですね、未来都市を作っていこうと。いうようなことで、今後10年間の町づくりですね、第5次三田市の総合計画を動き出しますが、今非常に大事な時期じゃないかと思ってます。そして総合計画をですね、絵空が取りしないでね、やっぱり姿を見せていくというようなことをですね、そういう思いを今回書かせていただきました。
なんかこう街が動くっていう実感するとワクワクしてきますので ね、
ね、
はい、楽しみにしております。ありがとうございました。 ホットトークのコーナーをお届けしました。さあ、それでは番組の最後になりましたが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、悩まれた時に励まされた歌詞や力づけられた曲など、人生の応援歌リクエストしていただいております。その曲にまつわるお話も伺ってまいりましょう。さあ、今回はちょっと珍しいですけども大事マンブラザーズバンドのそれが大事、うん、こちらをリクエストいただいております。これはどんな思いでか。はい、
ね、歌詞にもありますが、負けないこととかね、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、
ありますね、
信じ抜くこと、
はい、
このフレーズがですね、言葉がね、やはり、これがね、確かに平成3年ぐらいに流行って、歌なんですけど、その時の私のですね、前の職場であった県庁でですね、はい、一番ねしんどかった時期なんですよ。一つはやっぱりそこの組織がですね、なかなか古い組織風土の伝統的な職場だったんですけど、はい、逆にやっぱりちょっと私のようなですね、変わり者には合わなかったのかなと。そしてこんなこと言ったなんですけど、希望した仕事じゃない形でしたと。それとですね、非常に厳しい上司がおられてね、おそらく今だったらパワハラじゃないかと思われるんですけど、そういうような中でね、ちょっともう仕事退職したのかなと思った時期もあったんですけど、この歌をですね、仲間でですね、仕事終わってカラオケ行って発散をさせたというようなことでねやっぱり負けないこと、だから特にね、投げ出さないことというのがね、
その言葉が
逃げ出さないことというのがね、そういうようなで、県庁時代にの中ではで34年間で一番しんどかった3年間かなというふうに思います。そういう時期を過ぎて平成7年は阪神大震災があって、私も職場が変わったりした、阪神大震災を経験したらまたね、仕事のに対する考え方が変わって、そこからはね、どちらかといえば仕事に対してね、逆に使命感というか前向きになれたなと、それの一歩前の時の苦しい時代だったのかなと、そういう思い出がありますんでね、今の新任職員にもですね、先日三田市のね、新任職員23名にも話をした中でね、いろいろしんどいことがあったりするんだけど、声を上げなさいと、いろいろあったら声を上げなさいというような、ね、ある意味ではね、投げ出したっていいんですよと。やっぱり風通しのいい職場というのはね、やっぱり一番大事だからということで言って、しんどかったら声を上げなさいということを最後にちょっと言ってみましたんで、そんな思いでですね、この歌、その当時ですね、みんなで、歌って、鬱憤を晴らして
歌うということはすごく心の中も晴れやかになりますし、はい、ましてや歌詞が先ほどおっしゃったように、
歌うというより怒鳴っていたか
も。そうですか。じゃあ今日は久々にお聞きになるかもしれませんね、ぜひお聞きいただきたいと思います、さて今日の放送は4月9日の土曜日朝10時から再放送いたします。そして次回の放送は来月5月4日の水曜日夕方6時からお送りしてまいります。ぜひお楽しみになさっていてください。それでは森市長から今リクエストいただきましたそれが大事、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。